ちは経済総合分析手法です。本日は貢献についてお話しします。貢献というと、助けることですね。けれどもこの貢献というのを自分の思い込みを売り込んだり押し付けたりするっていうことは、むしろ相手から奪っているということなんだよっていうことなんです。分かりやすく奪うというと、外国為替で利益を得る、これは何も作っていないからそこのゼロサムゲームからお金を得るというのは、奪うというのは分かりやすいですけど、もっと分かりやすい奪うというのは自分の思い込みを売りつけることですね。そして相手のお客様の思いを実現しようと貢献していないことですね。つまり自分の思い込みに相手を貢献させる、これよくやりがちなんですけれども、これはもう簒奪なんですよね。実は相手を引き込むにしても、もっと責任を持って自分のそのプランがですね、これやったらこんだけ利益上がるよと、いいことあるよと、計画もあるし自信もある、もう実業家なんだって言うんだったらいいんですけれども、だからその個人事業家になるときにはやっぱ貢献マインドっていうのはまず必要なんですね。この私のこのコンサル、このお仕事によってあなたはこれだけこういいことがありますよと具体的に言えますかっていうことなんですね。具体的に言えたら、それをみんなでやったら本当にそのいいことが起こるっていうことはありますよね。いいことっていうか計画ですよね。賞賛三段というところですね。やっぱこれは必要なんですよね。これもなくって、ただただもうぼんやりとしたことで人を集めて動かすと、ただただ消費ばかりがかさんで全く何も生まれてこないということになりがちなので、まず人を引き込む前にやっぱこの生産計画っていうのを考えないとね。やっぱり産業なんですよね。みんなを巻き込んで動かすことによって何が生まれるのか、でその生まれたものはみんなを幸せにするのかってことです。作るもそうだし、やるもそうですよね。例えばこのバスを東京から大阪にみんなで走らせれば安い料金でみんなで行けるよっていうのは生産ですよね。みんなの思いを実現してますよね。これ貢献ですよね。だけど思い込みでバスを走らせるっていうのは、どこかよくわからない、ここいいと思い込んでる場所にもうすごいもう幻想的な絵を描いてみんな引き込んで連れて行っていたらいいけれども、何にも実はみんなの頭の中にあることはバラバラだったし、そして何もそこへ行っても何にも生産できなかったよってなったら負債だけが残っちゃうんですね。さすがにそれはだからもう引き込む時の看板が長所ぼんやりしてて綺麗でも、やっぱりその後にやってくる何かがやっぱなければ、これはもう継続のしようがないんですね。だからやっぱビジネスを続けるためにはもう産業であることはやっぱ必須なんですね。そう、その行き着いた先のにやっぱり生産性があるっていうことがね、世知辛いようだけどこれ絶対必要なんですね。だから芸能人からビジネスへの転向でもうまくいく場合は、絶対に具体的な価値のあるものを作ってるじゃないですか。お洋服でもそうだし、それを着ることによって生産性上がるじゃないですか。やっぱりね、その具体的であることを見下しちゃいけなくて、尊ばなきゃいけないんですね。具体的なメリットがあること、これをだから自分のビジネスの管轄内ね、ビフォーアフターの中ではっきりと説明ができることが大切で、これをやったらこれだけメリットがありますよって、メリットって言うと浅ましいようだけど、やっぱり相手を思えばこそね、やっぱメリットを共有したいじゃないですか。じゃあなんでお金をもらうのかって、その土台を引き受けるコストですよね。これをいただいていますよっていうことですね。そしてまたやっぱリスペクトをいただきたいってことですね。やっぱ生産性というものに対してリスペクトをいただきたいということ、それが我々の報酬であるということです。 だから我々生きてるということで、自然の恵みをいただいて生きているからこそ、その消費は生産的であるべきなんですよ。生産的であるから自然の恵みが生きてくるんです。浪費をしていたら、たとえそこにね、美しい思い込みがあったとしても、むしろ環境に悪いですし、みんなも幸せにならないんですよね。だから例えば昔であれば、何か村が飢饉に陥ったら生贄を捧げたりしていましたけど、生贄を捧げても生産性は上がらないんですよね。その村を潤すには、やっぱ灌漑をしたり、その水路を引いたりして水を取り入れるということね、効率的に水を使うということの方が、人も幸せになるし、自然もね、幸せなんだよってことですね。だから人間の勝手な思い込みの最たるものは生贄ですよね。だからそういった生贄ビジネスをね、していませんかってことをね、コンサルである僕は問いたいですね。だから生贄というのは、まあ、非常に美しいけれども、その生贄ではなく、生産性をね、みんなで享受したい。だからその生産性のそのミッションですね、それをだからシンボルで表すことによって、みんなが回り始めるということ、それをだから指導していくのがコンサル で、コンサルになぜ金を払うのかっていうと、あれはやっぱりあなた方が主役、あなたがやるんですよっていうことをね、やっぱり当事者意識を持っていただきたいからお金を払うわけですね。そしてまあお金をいただくことも当然なのですね。やっぱりその生産性を上げるという下働きをしていますから、その準備をしていますからね、コストもかかっています。だから報酬をいただく、そして報酬を払うあなたも当事者意識を持てて、ね、あなた自身が向上していこうという意欲を持つということ。だからコンサルに必要なのは、やっぱ具体的なミッションですね。そして生産性が具体的にどう上がるのかってこと、どんな価値があり、どんな貢献ができるのかってことを、まあ、やっぱ具体的に説明できること。もちろんそれ一言で言えてもいいですし、本当にそれが難しければ2時間かかってもいいですけど、そのエントランスセミナーで説明しきれるぐらいが、やっぱ具体的なものがいいですね。貢献できるミッションですね。それがないのに、やっぱり仕事を始めると、やっぱりこの仕事をするというのは本当にみんな労力を使うんで、その労力に見合った貢献価値の発露っていうのはなければ、やっぱりみんなを徒労に終わらせてしまうから、当然それでは、そんな感じがしていたら、やっぱり依存心がない、真っ当な貢献力のある人こそ寄りつかなくなってしまうので、やっぱ貢献力のある、やる気のある人を引きつけるには、僕たち主催者も具体的なミッションをね、提示するんです。そして感謝の気持ちをね、やっぱり利益でね、提示するんです。これがね、やっぱ僕たちコンサルのあり方だと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。